おはようございます。礼拝寸前でちょっとマイクがトラブったので違うシステムを使ってんでちょっとバタバタして、お祈りをして始めます。私たちの愛する天の父なる神様、今あなたの言葉聖書が開かれました。私たちの心を開いてくださって、神様のお言葉の中にある苦しいことに目を留めることができるように、神様ご自身を知ってこの1週間神様と共に歩むことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。私たちはいろいろな困難や悩みにぶつかってへこんだり苦しんでいる時に、誰かの一言や励ましによって強くされて元気を取り戻したという、そういうことはないでしょうか。まあ多分それぞれの人生の中にはいろいろなことがあると思います。今日の創世記35章というところは、ね、まさしくそのようなところです。ここに出てくるヤコブが子供が起こした問題に巻き込まれてしまって、ニッチもサッチもいかない中で神様が声をかけてくださった。そしてヤコブはその神様に声をかけられて、その神様の御声によってお言葉によって力づけられて進んでいくことができたという聖書の箇所です。今週私たちはぜひ聖書を通して今日も神様が私たちに語りかけてくださっていること、そしてこの神様のこの御言葉によって私たちは力をいただいて励まされて前に進んでいくことができるということを、この1週間を通して私たちは経験することができたら幸いだと思います。さて今日の箇所に入ります。20年ぶりにパダンアラムの地からカナンの地に帰ってきたヤコブは、この兄エサウとの涙の再会を果たすわけですけども、まあ、その後で家族のトラブルが34章で起こります。そのことによって身体極まってしまいます。34章のあらすじにはどんなことが書いてあったか、それはヤコブがエサウと別れた後ですね、シケムという町の野のところに定住をしばらくするんですね。まあ約10年ぐらいそこにいたんじゃないかと言われています。まあ、子供たちがまだ小さかったので、子供たちがある程度成長するまでということでそこにいたようです。でそこである日、その年頃に成長した娘ディナが、まあ、土地の娘のところに遊びに行く途中で、まあ、ところのこの有力者のハムルの息子のシェケムというのに見初められてですね、この無理やり、まあ、日本流に言うと手ごめにされてしまうという事件が起こるわけです。まあ、妹を恥ずかしめられたことを知ったヤコブの息子たちは、そのハムルとですね、このシェケムがお嬢さんを息子にください、シェケムにくださいとこう頭を下げてきた時に、この悪巧みを考えるわけです。どういうことを考えるかっていうと、主なる神様を信じた印として、まあ、男性が受ける割礼という儀式を悪用して、もしその彼らが神様を信じて割礼を受けるならばディナを嫁にあげようというわけです。でまあ、この条件はこのハムルとシケムと町の人たちに受け入れられて、彼らは喜んでその割礼を受けるわけです。割礼を受けてですね、その割礼の傷がまだ傷んでいる時に、ディナの、まあ、直接のお兄さんになるシメオンとレビが町を襲って、ハムルとシケムと町の男性を皆殺しにしてしまうという事件が起こります。しかもそれだけではなくて、このディナを奪い返してさらに略奪まで起こしてしまうということが起こりました。34章の最後の2節、30節、31節を読むと、まあ、この問題にうろたえるヤコブと、そして、この問題を解決できなかったヤコブに対して不平を言う息子たちの姿が34章の締めくくりに書いてあります。こうあります。それでヤコブはシメオンとレビに言った。あなた方は私に困ったことをしてくれて、私をこの地の住民カナン人とペリチ人の憎まれ者にしてしまった。私には少人数しかいない。彼らが一緒に集まって私を責め、私を撃つならば私も私の家の者も根絶やしにされるだろう。彼らは言った。私たちの妹が遊女のように取り扱われてもいいのですかっていうんですね。本当に困ったことをしてくれた、なんてことをしてくれたんだ、お前たちのせいで私たちは少人数しかいないのに、この周りのカナン人やペリジ人に憎まれてしまった。いつ私たちを襲われて命を取られるかわからない、お前たちどうしてくれるんだってですね。 すると息子たちはヤコブに食ってかかって、じゃあお父さん、あなたは妹が遊女のように扱われて、それでも黙ってていいんですかと言って、こう反論をする、まあ、そんな困った状況が起こりました。創世記を読んでいるとですね、ヤコブっていう人の生涯は非常にこう克明に書かれてます。アブラハムっていう人の生涯っていうのは意外と断片的にこう書かれてます。ところがヤコブの生涯っていうのは非常にこう克明に書いてあって、そしてヤコブの家庭生活、彼の人生についてこういろんな面についてこう書いてあります。まあ、もしかして創世記の主人公誰かって言ったらヤコブなのかな。まあ、実は創世記っていうのはある意味でイスラエル民族の成り立ちについて書いてるもんですから、そういう意味で言うとイスラエルっていうのはイコールヤコブですから、まあ、ヤコブの生涯が一番中心に書かれてるとしても不思議じゃないんですが、彼が抱えてた問題っていうのがこう年齢とともに変わってくるっていうのが見えるんですね。でこれ私たちの人生にも重なることです。はじめ彼の問題っていうのはですね、母親のリベカが彼を偏愛していた、猫可愛がりしていた。そしてお父さんのイサクが兄のエサウを舐めるようにして可愛がっていた。そして兄エサウとこのヤコブの間に確執が起こって、兄エサウがこの受けようとした神様からの長子の権利の祝福をお母さんリベカにそそのかされたヤコブがお父さんを騙してそれを奪い取ってしまった。でその結果ヤコブはお兄さんに憎まれて家から出なきゃいけなかったっていう彼自身の問題なんですね。でところがパダンアラムに着くと、今度彼は実際はおじさんですが、シュートのラバンとの問題が出てきます。人を押しのけて人を騙して生きていたヤコブはさらに一枚上手のラバンに何度も何度も騙されて、そういう苦労をします。しかも妻を4人迎えることになるわけですが、特にこのレアとラケルという2人のまあ兄弟、ね、姉妹のこの2人の間に板挟みになって、まあ今に言うとあなたはどっちを愛してるのよっていう感じでこう攻め立てられるという、妻に突き上げられ、姑のラバンには頭を押さえられっていう、そういうこう生活をするんですね。そして34章以降、彼は年老いてきた彼は今度は子供たちの問題に振り回されるようになります。35章を見ると、この最愛の妻ラケルが死ぬということに遭います。そして35章の最後はイサクが死んだ、お父さんイサクが死んだという、そういう意味では子供たちの問題、そしてまあ妻の死、親の死っていうことにあっていくんですね。この創世記のヤコブの記事を読んでいると、まあ、私たちがだんだんだんだん年を取っていくに従ってぶつかっていく、こういろんな問題にヤコブがぶつかったんだという姿をこう見ることができるんじゃないかと思います。で特にここの34章はそのように息子たちが、まあ、そのようなこの事件を起こしてしまった、そしてこの周囲の民から憎しみを受けて、いつ襲撃をされて自分たちが根絶やしにされるかわからないっていう思わぬ窮地に立ってしまった、身体極まってしまったヤコブに神様が声をかけてくださった、主が声をかけてくださったというんです。35章1節、神はヤコブに仰せられた、立ってベテルに登りそこに住みなさい、 そしてそこにあなたが兄エサウから逃れた時あなたに現れた神のために祭壇を築きなさいと声をかけてくださるんですね。もう本当にどうしたらいいんだろうかと頭を抱えて青なに塩でへこんでいたヤコブに神様が声をかけてくださった。そしてヤコブよ、お前があの兄エサウを離れて夜逃げのように逃げた時に、私が初めてあなたに現れたあのベテルに帰れ、そこでもう一度私の前に祭壇を築いて再スタートしろというふうに言われるんですね。私たちは恐れとか不安、心配にとらわれると身動きができなくなります。私たちが恐れや不安、心配にとらわれるときに、私たちが考えることはなかなか良い結果を考えることは難しいと思いますよね。恐れや不安や心配の中にあって、 良い結果良い結果を考えられる、なかなか難しいと思いますね。悪い結果悪い結果、そして悪いこと悪いことをやはり考えやすいと思います。まあ、ある人がそれをぐるぐる思考ということでそういう本を出してますが、その中に入ってしまうと我々はなかなかそこから抜け出すことができないで、ぐるぐるぐるぐると悪いことを考えるようになってしまう。なかなか次の一歩を踏み出すことができない。次の一歩を踏み出したら何があるだろうかと恐れてしまう。ヤコブはこの時そうですね、ニッチもサッチもいかないです、ね、カナン人とペリシ人に囲まれてるわけですから、何かそこから逃げ出そうとしても彼らの攻撃を受けてしまうんじゃないだろうか。悪い方にものを考えていたんです。ところがそこに神様の御言葉が語られた時に、すっかり弱気になっていたヤコブは元気を取り戻したということなんです。弱気になっていたヤコブが元気を取り戻して、そしてもう一度私が初めて神様に会って、そして不安の中で希望を持ってパダンアラムの旅を出発していったあのベテルに戻ろうと希望を持ったということですね。今日もこの聖書の言葉は私たちに同じようにいろいろな苦難や、苦しみや不安や心配の中で私たちが身動きできなくなるときに、次の一歩を踏むことが難しいときに、聖書を通して神様は私たちにお声をかけてくださって、私たちを励まして力づけてくださるんだと言うんです。旧約聖書詩編119編の50節旧約聖書119編50節第3版の方は1029ページいけます。3、はい。これこそ私の時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。30年ぐらい前の松原湖バイブルキャンプの年間のテーマにこの詩編がなったことがあります。毎回テーマの聖句には歌がつきますね。これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。まことに御言葉は私を生かします、というのがその時の歌でした。ひと夏今井さんは完璧に覚えましたね。これこそ悩みの時の私の慰め、まことに御言葉は私を生かします。イエス・キリストを信じてクリスチャンになった時に、私たちはもちろん周りの多くの人の励ましの言葉や慰めの言葉で力を得、励まされ力づけられることがあります。でもそれ以上に私たちはこの聖書を読んでいる時に、聖書を通してその時その時の私たちに語りかけてくださる、まあ、聖書の言葉自体は変わらない、ね、何にも変わらないわけですが、でもその時その時の状況にこの聖書の言葉を通して神様が語りかけてくださる、そのことによって私たちは生かされて励まされることができる、困難な中で立ち上がっていくことができる。まあ、詩編の119編は172節ありますので、まあ、大体普通の人がゆっくり読むと45分かかりますが、でもぜひ読まれるといいと思います。何度も何度もこの119編の記者は御言葉は私を生かす、そのことを何度も何度もこう言ってます。ヤコブは四面楚歌のような状況でこの聖書の神様の言葉によって励まされて立ち上がったんです。そして実行を起こしました。神様の命令を聞いたヤコブは家族にこう言うんです。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいる全ての者とに言った。あなた方の中にいる異国の神々を取り除き、身を清め着物を着替えなさい。そうして私たちは立ってベテルへ行こう。私はそこで苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。彼らは手にしていた全ての異国の神々と耳につけていた耳跡をヤコブに渡した。それでヤコブはそれをシェケムの近くにあるカシの木の下に隠した。彼らが旅立つと神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかった。ヤコブは自分と共にいた全ての人と一緒にカナンの地にあるルツ、すなわちベテルに来たとあります。神の言葉によって励まされたヤコブは家族を説得するんです。そしてあなた方の中にある異国の神々を取り除いて身を清めて着物を着替えなさいですね。でこれ あの多くの聖書を聖書のこう仲介している仲介者たちがこの34章でシェケムの町を襲った時にそこから分取り物を持ってきて異国の神々をたくさん持ってきたんだろう。そしてこう、まあ、耳輪っていうのはですね、おまじないの耳輪みたいなのがあったんですね。でこれ結構宝物なわけです。でそういうのをたくさんつけていたんだろう。で分取り物で持ってきたようなこう着物を着てたんだろう。そういうものを処理して、まあ、神様の前の悔い改めてですね、そういうものを一回処理して、そして神様に従う妨げをもうやめて、そして初心に帰って神様に従っていこうと語りかけたんです。そしてヤコブがそのような語りかけをして、その語りかけに応えた家族はですね、そのようなものをこうヤコブに渡して、でそれを全部ヤコブはそのシェケムの近くにあるカシの木の下にですね穴掘って全部捨てちゃうわけですね。そして彼らが旅立つと、おそらくおっかなびっくり旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、彼らはヤコブの子らの後を追わなかったって書いてある。ということはどういうことかって裏を返すと、もしヤコブたちが動いたら、周りはヤコブたちをおそらく殲滅するか攻め滅ぼすか、とにかく攻撃しようとしていたって、逆に読むとそういうふうに読めるんですよね。でもそんな中でヤコブたちが神様の御言葉に従って行動を始めた時に、神が彼らを守ってくださったんだって言うんです。私たちは神様に従っていくのに妨げになっているものはないでしょうか。自分の思いだったり、何かやめられない習慣だったり、お金や物への執着であったり、何か今神様に従うことの妨げになっているのはないでしょうか。もしそれがあったら、まあ、ヤコブたちがそれを処分してですね、そして神様に従ったように、私たちは今日日曜日、ね、神様を礼拝する日はこの神様について考える日ですし、私たちは神様に従うことを整える日ですから、今日もしそのようなものが自分の中にあったら、神様の前にそれを告白をして、そしてヨハネ1章9節にある、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいますっていう神様の約束を信じて、自分のそのような問題を神様に委ねて従っていきたいと思うんです。でヤコブは神様の言葉を聞いて励まされて、そして神様に従う準備をして、一歩神様に従って出かけた時に、神様がヤコブたちを守ってくださって、無事にベテルに着くことができるように守ってくださったんだって言うんですね。そしてベテルに着いた時に、神様は9節でこうして、ヤコブがパダンアラームから帰ってきた時、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。埋めよ増えよ、一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えようと、神様は彼を祝福してくれるんです。神様は彼にですね、あなたの名はヤコブであるが、あなたは自分の名前をもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。まあ、イスラエルっていう名前は神と戦った、神とに勝ったものとかっていう意味があるんですが、でも彼はその神様により頼むものというものになったんですね。でヤコブっていう名前は押しのけるものっていう意味があるんです。人を押しのけて、人を押しのけて、人を押しのけて、自分の力で生きていく、自分の力を頼りにして生きるっていうことですよ。だからお前は今までの人を押しのけて自分の力に頼って生きることをもうやめなさい。これからはイスラエル、私があなたに新しくつけた名前のように神に頼って生きるものになりなさいっていうんですね。私たちはクリスチャンと呼ばれます。まあ自分でもクリスチャンと言います。使徒の働きの11章の26節を見ると、アンテオ家で彼らは初めてキリスト者と呼ばれたと新改訳聖書は訳しています。まあキリスト者という訳してます。キリスト者っていうのはキリストに従う者、キリストに属する者、キリストに頼って生きる者っていう意味があります。だから私たちは、まあ、自分もそうですけど、クリスチャン、自分はクリスチャンだと言いながらですね、ヤコブと同じような生き方をしていたらちょっと違うわけですね。私たちがイエス・キリストを信じてクリスチャンになった時に、神様はもうお前は自分の力に頼って もう人を押しのけて自分の力だけで生きるような生き方はもうやめなさい、これからは私を頼って生きなさい、こう言われてるんですね。今週もそうです。私たちは今週始まるこの1週間をヤコブがイスラエルと呼ばれて神に頼って生きろと言われたように、今週も私たちは神様に私に頼って生きろ、私はあなたに対するアブラハムに与えた約束、イサクに与えた約束をあなたのためにも今までも守ってきたし、これからも必ず守ってあげるから、だから私を信頼して私についてこいって言ったんですね。イエス・キリストを信じる人生というのはそのような人生だ。私たちのために約束を守ってくださる、私たちがどんなものであっても約束を守ってくださる、このお方を信頼してついていくことができる人生だっていうんです。ヤコブは、まあ、さっきも言いました35章の初めで、あのシェケムの野から出かけるときに、おそらく周りみんな敵ですから、険悪な雰囲気の中でベテルに住むときに、おっかなびっくり、神様に従いながら一歩を進めていったでしょう。でも神様に信頼して進んでいったときに、神の恐怖が周りを抑えて彼らを害する者は一人もいなかった。神様はそのように御言葉を守ってくださったんです。さあ、ではこの後、じゃあヤコブの人生はもう順風満帆で幸せいっぱい夢いっぱいだったんでしょうか。この後のヤコブの人生を見ると、35章の16節か20節を見ると、ベテルから旅立っていく途中で最愛の妻のリベカが死にます。しかも12人目の息子のベニヤミンが生まれるのと引き換えに最愛の妻リベカが死ぬということに遭います。そしてキルヤテアルバというところに着いて、父親にやっと何十年ぶりかの再会をしますが、その父イサクが180歳で死を迎えます。彼はこの後2つの死を、家族の死を経験します。さらに37章から見ると、まあ、この後出てきますが、一番愛していた息子のヨセフが行方不明になってしまう、野の獣に殺されたのかもしれない、まあ、実際はこの売り飛ばされたわけですけども、そのような問題が起こってくるわけです。ヤコブはこれからもいろんな問題にぶつかります。でもヤコブを支えたのは何だったんでしょうか。それはヤコブの信仰だったんでしょうか。ではなくて、ヤコブに私は決してあなたを捨てないって言われた神様の約束、神様が彼を支えてくださったんだって言うんですね。創世記28章の15節、見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てないと言われた神様が彼を守り続けてくださったんだって言うんです。先ほどの創世記35章の3節でヤコブはこう言いました。私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神、その神に祭壇を築こうって言いました。この1週間、私たちの1週間にはどんなことが起こるか分かりません。思わぬ問題にぶつかって、恐怖や不安や苦しみで身動きが取れない時があるかもしれません。でも私たちが飽きることなくですね、毎日この聖書の言葉を読んでいる時に、神様はその時その時この聖書を通して私たちに必要な言葉を与えてくださって、そして私たちをヤコブと同じように私たちに勇気を与えて神様に従うことができるように、してくださるんです。ヤコブのことを捨てないで、最後創世記の最後の大団円まで導いてくださった神様がこの1週間も私たちを導いてくださる。ですから私たちはその神様に安心をして従っていきたいと思います。お祈りをして終わります。そうして私たちは立ってベテルへ登っていこう。私はそこで私の苦難の日に私に答え、私の歩いた道にいつも私と共におられた神に祭壇を築こう。天の父なる神様、あなたの御名をあがめて感謝いたします。私たちのこの1週間はまだ私たちには何があるか分かりません。しかし神様がこの1週間も用意してくださって、そしてこの1週間も私たちと共に歩んでくださることを感謝します。この1週間、私たちが神様に信頼をして、そして本当に神様に従う準備をして神様にお従いしていくことができますよ。そして本当に神様がこんな私たちのために約束を守ってくださるお方だということを、この1週間私たちが知ることができますように。イエス様によって罪が許されて神の子供にされたことがどんなに素晴らしいことかを味わう1週間としてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。